大歴代史4章、さらに聖堂の祭壇を作った。その長さは20キュビツ、幅も20キュビツ、高さは10キュビツだ。それから獲物の海を作った。縁から縁まで10キュビツ、円形で、その高さは5キュビツ。その周囲は細縄で巻いて30キュビツと取ってあった。その下に沿って牛の肩が周りを取り巻いていた。すなわち1キュビツにつき10ずつの割りで、その海の周囲を取り巻いていた。この牛は2段になっており、海をいた時にこんなものである。これは12頭の牛の上に据えられていた。3頭は北を向き、3頭は西を向き、3頭は南を向き、3頭は東を向き。この海はこれらの牛の上に据えられており、牛の後部は全て内側に向いていた。その海の厚さは一手幅あり、その縁は杯付きの縁のようにユリの花の形をしていた。その容量は3000パテである。それから旋盤を10個作り、5個を右側に、5個を左側に置いた。その中で洗うためである。全焼の生贄に用いるものは、その中で杉清めなり、杉清め。海は祭司たちがその中で身を洗うためのものである。さらに金の食材10個を比較通りに作って、本堂の中に置き、5個を右側に、5個を左側に置いた。机を10個作り、本堂の中に置き、5個を右側に、5個を左側に置いた。それから金の鉢を100個作った。さらに祭司たちの庭と大庭およびその庭の戸を作り、その戸に聖堂を伏せた。海は右側、すなわち東南の方角に置いた。さらにフラムは灰壺と重納の鉢を作った。こうしてフラムは神の宮のためにソロモンが注文した仕事を完成した。すなわち2本の柱と2本の柱の頂にある丸い柱塔、および柱の頂にある丸い2つの柱塔を覆う2つの格子網、また2つの格子網に取り付けた400のザクロ、すなわち柱の先端にある丸い2つの柱塔を覆うそれぞれの格子網のための2段のザクロ、また台を作り、またその台の上の旋盤を作り、1つの海とその下の12頭の牛、また灰壺と重納と串刺し、肉刺し、およびそれらに属する全ての用具をソロモン王の注文により、主の宮のために彼の職人の長フラムが磨き上げた製造で作った。王はヨルダンの定地、スコテとセレダの間の粘土層の地でこれらを鋳造した。こうしてソロモンは全ての用具を大量に作った。製造の重さは計り切れなかった。ついでソロモンは神の宮にある全ての用具を作った。すなわち金の祭壇と備えのパンを乗せる机、内臓の前で火を灯すための食材と、その上の灯し皿を比較通りに純金で作った。さらに金の花模様、灯し皿、新切りバサミ、この金は混じっ気のない純金であった。また新取りバサミ、鉢、平皿、木皿を純金で作った。また神殿の開き戸は施政所に通じる扉も、本堂に通じる神殿の扉も金で作った。こうしてソロモンは主の宮のためにすべての工事、主の宮のためにしたすべての工事が完成した。そしてソロモンは父ダビデが整列したもの、すなわち銀、金、各種の器具類を運び入れ、神の宮の宝物蔵に納めた。その時ソロモンはイスラエルの長老たち、およびイスラエル人の部族の頭たちと一族の長たちとすべてエルサレムに召集した。ダビデの町のシオンから主の契約の箱を運び上げるためで、運び上るためで、イスラエルのすべての人々は第7の新月の祭りに王のもとに集まった。こうしてイスラエルの長老全員が到着した頃で、レビ人たちが箱を担い、箱と会見の天幕と天幕にあったすべての聖なる用具を運び上った。これらのものを祭司たち、レビ人たちが運び上った。ソロモン王と彼のところに集まったイスラエルの全大衆は箱の前に行き、羊や牛の群れを生贄として捧げたが、その数があまりに多くて数えることも調べることもできなかった。それから祭司たちは主の契約の箱を定めの場所、すなわち神殿の内臓にある施政所のケルビンの翼の下に運び入れた。ケルビンは 箱のところの上に翼を広げる。ケルビンは箱とその担ぎ棒を上から覆う。その担ぎ棒は長かったので、棒の先が内臓の前の正常から見えていたが、外からは見えない。それは今日までそこに。箱の中には2枚の板の他には何も入っていなかった。これはイスラエル人がエジプトから出てきたとき、主が彼らと契約を結ばれたときに、モーセがホレブで入れたものである。本日は、この聖書箇所を通して、ソロモンの神殿という題で横谷隆先生を通してメッセージをいただきたいと思います。
一言お祈りをして始めさせていただきます。天にいらっしゃいます愛するお父様、あなたの皆を賛美いたします。今私たちはあなたの御前にひれ伏しております。あなたの御言葉に耳を傾けておりますから、主をどうぞお語りください。この者が急遽御言葉を取り継ぐことになり、十分な準備をすることができませんでしたけれども、しかしあなたが憐れんで大きく用いてくださるように、また私たち一人一人の心も整えてくださるようにお祈りいたします。御手に委ねて愛するイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。今日の箇所は、現代の日本に生きる私たちにとってはそれほど興味をそそられる箇所ではないかもしれません。しかしこのソロモンの神殿を深く探っていくならば、今の私たちにとってもとても意義深いものとなります。まずはこの歴代史が書かれた目的を確認しておきたいと思います。歴代史は捕囚から帰還したイスラエル人が誠の神様を礼拝する民として再度整えられるために書かれました。その中でも特に第二歴代史の1章から9章はソロモンが行った神殿建設という一大事業を中心に記されている重要な箇所です。当時のイスラエル人が真の誠の神殿礼拝に立ち返るためという目的で書かれたものではありますが、現代に生きる私たちにも、私たちもここから礼拝についてさまざまなことを学ぶことができるのです。今日は特にこのソロモンの神殿の構造から礼拝ということについて学びたいと思います。お手元にあるプリントも参考にご覧いただければと思います。ソロモンの神殿という絵が、図が描かれたプリントがあると思います。もしない方は受付の方にありますので、手に取っていただきたいと思います。初めに見ていきたいのは4章の初めに記されています聖廊の祭壇です。この祭壇は神殿前方の中庭に設置されていました。この神殿に入る手前のところに位置しています。祭壇は礼拝を捧げるにあたってまず大切なことが何であるかを教えてくれます。祭壇は生贄を捧げるためのものです。生贄には大きく3つの種類がありました。1つ目は全焼の生贄です。これは献身を表しています。捧げる体と表す、書いて献身ですね、を表しています。このことから私たちは礼拝においてまずこの献身を捧げる、自分自身を捧げるということが必要であることがわかります。ローマ人への手紙12章1節にもこうあります。お聞きいただければ結構です。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。これこそあなた方の霊的な礼拝です。ここにも私たち自身の体を清い 生きた供え物として捧げることが礼拝の本当の意味であると記されています。その具体的な行為の一つとしては献金を挙げることができると思います。献金をもって私たちは神様への献身を表明します。また生贄の二つ目は罪のための生贄です。これは主の前に罪を悔い改め動物によって罪をあがなってもらうという意味がありました。ですから今で言えば悔い改めとイエス様の十字架のあがないを覚えると言い換えることができるでしょう。悔い改めと主のあがないを覚えることは礼拝を捧げるにあたって大切な二つ目の要素です。そして生贄の三つ目は和解の生贄というものがありました。これは神と和解した者が回復された神様との交わりを覚え感謝を表すためのものです。現代においてもイエス・キリストの十字架によって回復された神様との交わりを感謝して礼拝を捧げることが大切です。その具体的な行為としては賛美を挙げることができるでしょう。詩編100編においては喜び歌いつつ御前に来たれと礼拝に招かれています。またヘブル人への手紙13章15節においても私たちは賛美の生贄を神に絶えず捧げようではありませんかと語られています。このように神殿前方ちょうど神殿に入る前のところに設置された祭壇は生贄を捧げるところであり現代に置き換えて言うならば礼拝の始めにおいて神への献身罪の悔い改め回復された神との交わりを感謝することが必要であるということを示しているのです。次に記されている用具は鋳物の海と旋盤です。これらも神殿の前方に置かれたようです。海は祭司たちがその中で身を洗うためのものであり旋盤は生贄を洗うために使われました。海も旋盤も同様に清めを表しています。これは祭司の務めを果たすにはその行為と生活が清くなければならないことを意味しています。そしてそれは礼拝を捧げる私たちにとっても同じです。聖なる神様の前に近づくためには清められなければなりません。適用としては日々主の前に清い歩みをすること、また礼拝に備え主の前に静まり自らの罪を悔い改めることです。さらにはイエス・キリストの十字架によって罪許され清められたことを覚えることです。このように海と旋盤は私たちが主の前に出るには清めが必要であることを教えています。ではこれから神殿の内部を見ていきたいと思います。神殿は聖所と至聖所と2つの部屋に分かれていますが聖所の中には左右に五穀祭燭台が置かれていました。この燭台は地中から6つの枝が左右3つずつ突き出ているもので現代のイスラエルの副将にもなっていますから皆さんもご覧になったことがあるかと思います。 食材は神殿の聖所の中を照らす役割がありました。またゼカリア書では主なる神の臨在として描かれています。現代において言うならば、食材は聖霊なる神様の役割を表しているのではないかと思います。宣教においても、また祈りにおいても、聖霊なる神様の助けが必要です。礼拝を導いてくださるのは聖霊様です。食材が暗闇を照らす働きをするように、聖霊様は私たちの信仰の目を開かせ、その信仰の目が見えるようにしてくださっているのです。ですから私たちはこの聖霊に呼び頼みつつ、聖霊の導きに従って礼拝を捧げていきたいと思います。次に見たいのは4章16節にあります、灰壺と重納と肉刺しおよびそれらに属する用具です。これらはソロモン王の注文により主の宮のために彼の職人の長フラムが磨き上げた聖堂で作ったとあります。灰壺は生贄を燃やした後の灰を入れるものです。また重納は生贄の残り物を拾うためのものです。そして肉刺しは生贄を焼くときに使う道具です。これらの用具は礼拝にはそれほど重要ではないかもないように思えるかもしれませんが、ソロモンは手を抜かず職人の長に作らせ、また彼はそれらを磨き上げた聖堂で作ったのです。私たちが捧げるものもどんな小さな奉仕であったとしても、この磨き上げた聖堂のように自らの力を最大限に発揮させた最良のものを捧げていきたいと思います。次に見たいのは19節にあります、備えの段を載せる机です。この備えの段はパン種の入らない薄い板で乳香を添えて神の前に備えられました。これは御言葉のミニストリーを表しています。つまり礼拝において神の御言葉が朗読され解き明かされる必要があるということです。この備えの段は聖所の中央のあたりに置かれていたと考えられます。次に見たいのは19節から22節の部分です。燭台や灯火皿、新切りばさみなどの銃器類は純金で作られました。21節にはこの金は混じり気のない純金であったと記されています。これは聖なる主に近づくためには私たちも聖でなければならないことを示しています。また混じり気のないという言葉は礼拝を捧げる者のあるべき心の状態を示しているようにも思います。礼拝を捧げながらも午後のことをプログラムのことを考えていたり、ある時は夕飯の献立を考えていたりというのではなく、清い心でまた主にまっすぐ心を向けて礼拝を捧げていきたいと思います。純粋に真心を込めて捧げる礼拝を主は喜ばれるからです。最後に神殿の中での最も重要な部分を見ていきたいと思います。それは5章に記されています。 五章二節を見ますと、ソロモンが全イスラエルの代表者を召集したことが記されています。それは何のためであったかというと、主の契約の箱を運びに登るという最も重要な作業のためでした。神殿のすべての工事が完成して、いよいよこの契約の箱を運ぶという工程が厳粛に、また大いなる感謝と喜びを持って行われていきました。第7の新月の祭りに、イスラエルのすべての人々が王のもとに集まり、長老全員が到着したところで、レビ人たちが箱を担ぎました。イスラエルの全会衆はこの前に行き、羊や牛の群れを生贄として捧げました。その数はあまりにも多くて数えることもできなかったと6節には記されています。それから祭司たちは主の契約の箱を定められた場所、つまり聖所のさらに奥にある最も神聖な場所、至聖所に運び入れました。これらの工程一つ一つを見ても、この契約の箱がいかに重要視されていたかがお分かりいただけると思います。さらに至聖所にこの箱が配置されていることも、その重要性を表しています。この契約の箱の意味を探ることによって、私たちは礼拝の中心に何を置いたらよいのかをが分かります。ではこの契約の箱は何を表しているのでしょうか。大きく3つの意味があると言えます。1つ目は神の臨在です。契約の箱はケルビムの翼の下に配置され、ケルビムと契約の箱は一体のようになっていました。ケルビムは神の臨在を表しますし、契約の箱は出エジプトの際、神を導く神の臨在の象徴として用いられました。ですからこの箱に不用意に手を触れたりするならば、死をもって罰せられたのです。このことから私たちは何を学べるでしょうか。それは礼拝の中心は当たり前のことかもしれませんが、神様ご自身であるということです。礼拝の中心に出すべきお方は神様です。そして私たちは、詩編の著者が鹿が谷川の流れを伝え喘ぐようにも、神よ、私の魂はあなたを伝え喘ぎますと語っているように、礼拝において神を求め、神との親しい交わりを願います。このように礼拝の中心におられるべきお方は、司会者でもなく説教者でもなく、またプログラムでもなく、主なる神であるということです。契約の箱の2つ目の意味は、五章十節を見ると分かります。箱の中には2枚の板の他には何も入っていなかったとあります。この板とは、あなたには私の他の神々があってはならないから始まるモーセの実戒が書かれた板のことを指します。このモーセの実戒は、神を愛し隣人を愛することに集約されると主イエスは語っています。ですから礼拝においても、神を愛し隣人を愛する、この戒めを覚えることが大切であるということです。礼拝では神様と自分という 縦の関係だけではなく、兄弟姉妹が共に主にあって一致して礼拝を捧げるという横のつながりも大切です。具体的なこととしては、牧会祈祷などにおいて、さまざまな状況下にある兄弟姉妹のことを覚えて祈りますし、また同じキリストの体を形成する他の教会のことも覚えて祈ります。他には子供たちと一緒の礼拝もそうでしょう。他にもたくさんの多くの具体例が挙げられると思いますが、このように礼拝の中心となる2つ目のポイントは、神と隣人とを愛することに集約される戒めにあります。契約がこの3つ目の意味、それは贖いです。契約の箱には純金で作られた板がついていて、それは贖いの蓋と呼ばれていました。贖いという概念は、旧約から新約にかけて一貫して流れている重要なテーマの一つです。この贖いを礼拝の中心に置く必要があります。乱暴な言い方をすれば、この贖いがなければ私たちは真の礼拝者になり得ないとも言えるかもしれません。なぜなら、私たちはイエス・キリストの十字架によって罪に許されました。そしてこんな自分のため、自分ではどうしようもない罪を主が贖ってくださったと気づかされたとき、真の礼拝者となるからです。主への感謝が生まれ、主こそ私の神という信仰が与えられ、自分は主の前にひれ伏すしかない存在であることを知るのです。今まで語ってきました賛美にしても、献金にしても、献身にしても、この主による贖いがあったからこそ、喜びを持って捧げることができるのです。それらは決して義務ではありません。自分の罪の深さを知り、その罪を清めてくださった主の救いの恵みを知った者は、主に全てを捧げずにはいられないのです。ここに礼拝の原点があります。まず主が自分に語ってくださり、愛してくださり、罪を贖ってくださった。だから私は自分自身を生きた備え物として捧げます。主を清めてくださったことを感謝します。さらにあなたの前にふさわしく清めてくださいという信仰告白に至るのです。この贖いなしの礼拝は内実の伴わない立法的なものになってしまいます。この贖いを具体的行為として表しているのは聖餐式でしょう。この聖餐式を通して私たちはキリストの体と血潮を象徴するパンとブドウジュースを食します。それは主イエスが定めた不思議な方法ですが、体ごとイエス・キリストの十字架による贖いを体験するのです。このように贖いの恵みを覚えることは礼拝の最も重要な三つ目のポイントです。ではここでもう一度最も重要な契約の箱の意味を確認して終わりたいと思います。一つ目は神の臨在を表し、 このことから礼拝の中心は主ご自身であることを示しています。契約の箱2つ目の海はそこに入れられた2つの板実会にあります。礼拝の中心には神の戒めがあり、その内容は神と隣人を愛することに集約されます。契約の箱3つ目の意味は贖いです。礼拝はこの贖いの恵みを中心にその応答として捧げるものです。私たちの捧げている礼拝はどうでしょうか。礼拝の中心に主がおられるでしょうか。また神を愛し兄弟姉妹を愛するものとなっているでしょうか。イエス・キリストの贖いの御業に対する感謝と喜びにあふれているでしょうか。私たちは死を礼拝の中心とし、神と人を愛し、主に現れた恵みに応答して、感謝と喜びにあふれた礼拝を捧げてまいりたいと思います。一言お祈りをいたします。恵み深い、愛する天のお父様、あなたはその時、皆をあがめ、賛美いたします。神様、何千年も昔のこのソロモンの神殿のことを通しても私たちは礼拝ということについて学ぶことができる恵みをありがとうございます。この神殿の構造からも私たちが礼拝の前に何がまず必要であるのか、また礼拝の中心は何であるのか、そのことを改めて覚えることができありがとうございます。私たちキリスト者の中心は礼拝にあります。そして礼拝とは私たち自身を清い生きた供え物として捧げることになります。そしてその中心は贖いにあります。イエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死んでください。このようなものをあなたが見捨てず憐れんでくださる。私たちがあなたを知らない時から私たちを愛してください。私たちがいくら罪深くてもあなたが共にいてください。そのためにイエス様が十字架につけてくださった父なる神様の愛、また十字架にかかってくださったイエス様の愛を覚えて心から感謝をし、また賛美申し上げます。どうぞ私たちがあなたにあがなわれたこの救いの恵みをいつも喜び、また楽しんであなたに私たち自身を捧げていくことができるように助けてください。弱い私たちです。誘惑に負けそうな時もあります。主はでもいつもあなたが共にいてくださるから感謝します。今週1週間の歩み、また日々捧げる礼拝があなたに喜ばれるものとなりますように、どうぞ導いてください。この御言葉のひとときを心から感謝して愛するイエス様の名前によってお祈りします。